皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中でございます。
はい、こんばんは。 JH1 オスカーシエラブラボー小浜です。
今年は雪が多すぎますな。
多すぎます。
なんだか日本中雪だらけじゃないですか。
ちょっとね、雪は勘弁してほしいな。
もうね、2月になって2回も3回もうこれから先も降るんじゃないかと思うんですけど、とにかく今年は雪が多いんじゃなかろうかな。寒いしね。
ねえ、
ところで小浜さん、
はい、
前々の放送かなんかで、番組の放送で、
はい、
年賀状がなんたらかんたらありましたよね。
ありました、ありました。
はい、何でしたっけ。
すっかりね、あれ忘れたんですけども。
忘れたんですか。
いや、持ってきましたよ今日。
持ってきました、
年賀はがきにあるお年玉くじ、
はい、
これ当選してたら、皆さんにプレゼントしようっていう話が、
はいはい、
調べました。
これリスナーさんからいただいた年賀状に、
はい、
あるお年玉年賀のくじですよね、
はい、
これが当たったらリスナーの皆さんがプレゼントしようという、
はい、
わけでございましたが、
JH1EAF の、こちらすみません、今後ろに行きますね。はい、安倍さんですよね、うん、結果はですね、
はい、
まあ残念でしたということなんですけど、まあ何枚に1枚当たるんでしたっけね、この年賀はがきって。
100枚2枚ぐらいですか。
100枚2枚
一番下のはね。
ですよね、うん、まあそうそう当たるわけがないということでね、確率から考えると。
残念でございました。
残念でした。
さて、メールをいただいてますのでご紹介いたしましょう。
はい、
これはもうこの番組のヘビーリスナーでございますね、 7N1RMT ジュヤナギさんからメール活動報告ということをいただきました。
いや、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。アマチュア無線を再開して約3年、 D スターやワイヤーズ、 HF では JT65 ともやってみました。昨年末にちょっと考えたのが、九州に住んでた高校時代のコールサインを復活したいなということ。
うん、
両親もお互いし、兄妹もいないので常駐場所をどうしたものかと悩んだんですが、親類宅にして申請。約30年ぶりに旧コールサインを復活させられました。電子申請で1ヶ月かかりませんでしたよ。すぐできたんですね。ワイヤーズのマイノードや、ディスターのアクセスポイントモードでは、うん、コールサインが2つあると便利です。
あ、なるほど。
今年もいろんなことにいろんなことにチャレンジしたいと思います。それではまた放送楽しみに待ってますということで、メールとそれから写真もいただいたんですよ ね、
ですね、
これね、
はい、
すごいですね。識別信号、うん、JF6LMP という、これはあれですね、免許状ですね、
はい、
免許状のコールサイン書いてあるところをね。
これ復活っていうことは、
はい、
旧コールサインがそのまままた戻ったっていうことですかね。これ
そうでしょうね。
よく残ってましたね。
ね、残ってました、うん、使われてなかったっていうことですよね。
あ、うん、そっか。
そう、
この勢いでタモリさんも九州のコールサインね、復活したらいいのにね。
そうですね。そうですよね。
そうなんですよ。やれば面白いと思うんだけどな。
いやー、ジュヤナギさんすごいですね。無線機の、これはあるメーカーさんの、無線機の箱の上に JF6LMP というステッカーも、
はい、
ね、乗っかった写真を送っていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
これから2つのコールサインで FB に無線やられてください。
うんうん。
あー青春、中学生無線日誌。
はい、それではですね、この時間、あー青春、中学生無線日誌なんですけども、
そうですね、
まだ受験でね、来れないって話が前にあったんですよ。
そうそう、2月の末が都立高校の試験だって奈落言ってましたからね。
うん、でね、来ないのかなとこうずっと僕も思ったんですけども、
思ったんですよ。
ところがですよ、
はい、
なんかいるんですよね、ここ
今日いますね。
そうですね、いますね。
うん、どうしたんですか。
ということで、皆さんこんばんは、 JI1KGQ 奈良文之です。
はい、
都立入試には推薦入試という制度があるんですけれども、それに合格しまして、
おめでとうございます。
早くも進路が決まりました。
よかったね。
ということで、ちょっと早いんですけれども、はい、またこの3人で やっていくのが楽しみになっていました。
いや、よかった、
よかったね。ひょっとして3月頃にお会いするんじゃないかなと思ってたんですけどもね。
いや、本当
約1ヶ月早くなりましたね。
そうですね、もう入試も、他の人よりも、早くってですね、
はい、
なんでしょう、1ヶ月ぐらい違うので、
はい、
まだ学校でも進路が決まっているのが30人ほどで、なかなか少ないかなと思っております。
よかったね、推薦で受かるっていうのは頭がいい証拠ですよ。
いやいやいや、
すごいすごい。
うん、そうですか、お互いですからね、この世界は。
そうですね。
そうですか、じゃあ思いっきりこのコーナーやってください。
はい、わかりました。それではあー青春中学生無線日誌の方を進めていきたいと思います。先ほどお話ししましたが、私奈良文之は東京都立の高校に入学いたしました。
はい、
ありがとうございます。
よかったね。
よかったです。
59やね、 FB やね。
そうだ、あ、もう59ですよ。
FB59 です。
はい、
うん、
昨年の10月20日に放送した第16回の放送から、自主収録を始めました。
そうだっけ、よく覚え
て。そうなんですよ、
長かったね。
やっと戻ってきたということで、今回の放送が第25回です。
はい、
16回から25回というと半分近く休んでいる、ということで、
まあ、結構
ね、うん、
まあ、またこの田中さん、小浜さん、そして僕の3人でお話しできるのがとても楽しみでした。
そうです、
まあ、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ここ4ヶ月ほど、
うん、
全然無線をやっていなかったんですね。
あ、そっか、
はい、
はいはいはい、
そっか。
ということで、これからはですね、どんどん無線をやっていきたいと思うので、皆さん、僕の CQ が聞こえていたらぜひ応答してください。
わかりました。
もう、たくさん CQ を出そうと思っているので、
はい、
土日やら何やらに出せるといいかなと思っております。
うんうん、そうですか。
無線の話なんですけれども、
はい、
おじいちゃんから、話が来ました。
うん、
なんかおじいちゃんが無線機くれるよという話だったんですけれども、
あったな、そういえば。
はい、結構前に取り上げたんですけれども、スプリアスの企画がありましたよね。
あった
あったあった。
何個か引っかかっていてです、なかなかもらえる台数が少なくなってしまって、
あ、
がっくりきているところであるんですけれども、まあ、まだまだ、某メーカーさんのはもらえる、あれがあったので、
うん、
そういうのに期待したいかななんて思っているんですけれども、
はい、
小浜さん、自作の方ではスプリアスは影響ありますか。
あ、それはもうえらくありますよ。うん、あの証明しないとダメなんで、
あ
のスペクトラムアナライザーで、あのスプリアスが出てないかどうか写真で撮って大丈夫ですって言わないとダメなんですよ。
そうなんですか。
うん、だからまあ自作と同じ扱いだよね、そっちもあの、もう外れちゃった機種に関しては、
うんうん、そういうちょっと申請の仕方とかはまだ僕全然まだ理解していないので、そこら辺また小浜さん教えていただければ。
調べてきます。だから、ね、微妙にね、まあ、有名どころは2つの会社があるんだけども、
はい、
微妙に扱いがなんか違うっぽいような気が。
あ、
うん、
そうなんですか。
うん、なんか性善説と性悪説に基づいたそう、一つの方はああもう言ってるんだからもう信じますよっていうことで、申請、保証を変えてくれるのと、
うん、
いやいやちゃんと調べないと書きませんよっていうパターンに分かれてたと思うんだよな。
ということで、また奈良文之が戻ってまいりました。
はい、
まあ、次回予告という形になるんですけれども、
はいはい、
皆さんハムってという、サイトをご存知でしょうか。
うん、ちょっと見たけども あんまりごめんなさい、もう年食っちゃったのかよくわかんないです。
よくわかんないですよね。ということで次回はそのことをお話ししようかなと思っております。
はあ、はあははあ、
では音楽聴いていただきましょう。シングルアゲイン、これは竹内まりやの曲なんですが、歌っているのはジュジュです。ではどうぞ。無線は自作でより楽しくなる。
はい、無線は自作でより楽しくなるコーナーやってまいりました。奈良くんがね、
はい、
復活したんで、
復活しました。
ちょっとねプレゼント持ってきたんですよ。
え、
実はずっとねカバンの中に入れて今ジャーンと出すんですけども。
そうなんですか。
無線機ですね。
違うんですよ、はい、
違いました。
何ですかこれは。ありがとうございます。
おー、これね、あのアメリカの、アマチュア無線連盟があるんですけど、はい、そこが出してる本、
はい、うん、なるほど、
英文だわ。
はい、まあ、英語ですね。これ、都立入試の何倍の長さでしょうか。
いやでも意外とそんな難しい文法は使ってないんで、ちょっとずつ、読めば必ず分かるような内容。
分かりました。
いいですね。
電子工作に関する基礎的な、うん、ことですね。まあ、でも今 CD の現状がいろいろ書いてありますけども、はい、これ非常にためになります。
そうなんですか。
そうなんです。でこれをね奈良君のために買ってきたっていうのは大嘘なんですよ。
はい、
何が起こったのかっていうと、
はい、
まあ、ちょっと自分も勉強しようと思っていろんな本をバーッと買った時に、あの初心者3冊セットっていうのがあって、
はいはい、
それを、あ、初心者3冊セットだから注文して読もうと思ってポチッと押して、でその後他にこれがあって、あベーシックエレクトロニクス、あ、やっぱ俺もちょっとこういうところ初心に帰って勉強せんとダメだよなと思ってポチッと押したら、その3冊セットにこれが入っちゃってたの。
なるほど。
同じ本が、
はい、
それで2冊うちの家に来ちゃったもんだから、うん、1冊あげよう
と。ダブったんですね。
ダブっちゃったの。
あ、ありがとうございます、う
ん、これタイトルはアンダースタンディングベーシックエレクトロニクスっていうんですね。
はい、
アンダースタンディングだからよくわかるっていうこと
で、まあ、よくわかるということ
ですね。よくわかるシリーズですね。要は、
そう、そうなんです。
日本でもこういう本よくありますよね、よくわかるシリーズ、
う
ん、
そうそうそう、こういうあのシリーズ、ベーシックシリーズってやつが何冊かこう作ってあって、うん、そのうちの1冊なんです、うん、
セカンドエディションってことはあれですか、
ね、まあ、ファーストエディションがあった
ってこと
そう、これちょっとぜひ読んでみてください。
あ、わかりました。
いいですね。
英語の勉強にもなるかなと思うので
英語も無線工学も両方楽しめるということで、
そうですね、もう無線工学の英語が喋れるようになったらかっこいいですね
確かにね、うん、いやまあこれ届いた時ね、もうえらく怒られましたよ、またうちは
誰が怒るのか分かりません
。まあ大体皆さんもうご想像の通りなんですけども、うん、すごいまあ重いんですよ本だから。
はいはいはい、もうね、持ってるだけでずっしりきます。
ずっしりくるでしょ、まあ、これがね、うん、十数冊ぐらい本が入ってるわけだからもうそれはすごい重いんですよ。
あ、
それとね、まあ、あとは税関の方もね、うん、もう徹底的に調べてましたね。
あ、
重いからさぞかし高価な機械が入ってるんだろう、これはもう金取ってやんなくちゃとか思ってガッパーって開けたら本しか入ってないからガックシーみたいな感じで、クチクションみたいな感じで、もうテープでぐるぐる巻きですよこの野郎みたいな。
じゃあ直接来たんですね、アメリカから。
あ、そうです、直接買いました、
うん、そうです
か。アメリカの無線連盟、僕は入ってるんですよね。
あ、入ってるんですか。
そうなんです。
あ、そうです
か。向こうの会員でもあるんですよ。
知らなかった。
なんかやはりそのアメリカから買ったのか、値段のところに 32.95 ドルということで、はい、
でも全然そんな、もっとディスカウントしてましたよ。
そうなんですか。
すごい安いですよこれ、うん、
本の大きさとしては、CQ ハムラジオぐらい。
あ、そうですね、うん、今の雑誌、ね、あの太さも大体似たような感じです
よ
ね。
同じぐらいですね。
A4 のちょっと小さいぐらいですね、
うん、これでこんだけみっしりとこうね、ためになることが書いてあるんで、うんうん、これ手元に一冊あってもいいと思いますわ。うん、
なるほど、
ぜひちょっと読んでください。
はい、読んでみます。
今度の中学生無線日誌はこっからネタが出てきますな、きっとな。
そんな早く読めるかな
もうちょっと、もう一ページ読むのに相当苦労しそうですけれども、
僕も最初のページのね、あの紹介のところを読むだけで結構なんじゃこりゃっていう感じで大変だったんで。
う
ん、
そうですか。
うん、そうなんですね。それではですね、今日話したいことはですね、ちょっと電子回路とはちょっと離れてですね、その周りのお話ということでちょっと紹介したいものがあります。
はい、
それは何かと言いますと、まあ、物をひっつけたりだとか、なんかこう壊れたところを穴埋めしたりとかっていうことで非常に便利なのがエポキシ樹脂っていうものがあるんですよ。
はい、
よくね床とかで穴が開くと、この前なんかあんなことで直すってありましたけど
ありましたね。
あの他にもねエポキシ樹脂で穴埋めするとかそういうやつもあるんですよね。
そうですね。
でこの2つのこう材料があって混ぜ合わせると硬くなるという、うん、そういうタイプなんですね、うん。今日持ってきたのはですね、はい、こちらの、セメダインっていうところが作ってるハイスーパー、あこれはね、液体のやつかな。これ他にもですねタミヤが作ってるパテっていうタイプで、あの粘土みたいなやつ、あれを2種類混ぜて硬くするやつですね。それと、もう一つはこちら、製造元がですね、
はい、
日東化成工業っていうところが作ってるプラシールっていうのがあります、
はいはい。
販売元はですね、こちらはインバ電工って書いてありますが要は、まあ、あんまりこう言うとなんですけど、ここが、まあ、全部まとめちゃって、販売もや
ってると
売ってると
売ってるとね
最近アマゾンで見るととうとうですねここのね日東あの化成がですね、
はい、
謀反を起こしまして
戦国時代ですか
戦国時代直接ねもうあの商品売ってるんですよ。
あそうです。
だそっちの方が若干値段が安いんで、うん、それをあの買ってもいいのかなと思いますが、うん、これはあの2種類 の, あの粘土のようなものをこう混ぜ合わせると硬化が始まって90分ぐらいで大体あのほぼ固まってきてっていうタイプのものになります、
うん。
このエポキシ樹脂っていうのはですねまあ、さっき言った2種類を混合して使うんで、まあ、それまでは非常に安定してるんで使いたい時にすぐ使えるというそういうメリットがあります、うんうん。でもう一つはですね空気をとか水分を必要としないんで水中でも固めることができる。
ああそうですか、
うん、下水管周りとかね水漏れのとことかに使うことができるんで非常に重宝しますね。
ああそうなんだ。
あとはですね、まあ、これは企業の工夫のしどころだと思うんですけどもいろんな硬さ の, あのエポキシを作っていると、
うん。
それとですねエポキシにとって大事な、働き役割っていうのは2つのものをひっつけるっていうことと、かけた穴の部分を埋める、この2つが重要になってくるんですよね。
埋める、
うん。でこの埋めるということと接着するっていう両方においてとっても、性能がいいというのが今回紹介するこのプラシール、なんでかっていうとですねもうとにかくもう固まったらガッチガチ
硬いんですか。
硬いんです。すごい、うん、コンクリートみたいに、
うん、は
いろんなねあのエポキシ樹脂があるんですけどもこれほどまで硬いものはちょっと僕知らないですね。
うーん
でねこんなすごいんだったらさぞかしてもうバカ売れだろうと思うんですけどもあんまり人気がないんですよ
そうなんですか。
使わないんでしょうな。
使わないというのとね
使うとこはそんなないんでしょう。
あとね使いにくいんです、
うん、
すんごいベタベタしてるんですよこれが。ベトベトして、うん、固まったらガッチガチなんだけども固まる前がベタベタしててあの手袋をして使うんですけどももう手袋にいっぱい樹脂がもうついちゃってもう嫌になっちゃうみたいな感じで扱いにくいんでどうもちょっと人気がないらしいんですけども そ,、
うん、
それを避ける方法としてはお水を張ってで水にこう手袋ごとジャバッとつけて濡らしながらこうやると剥がれやすいんでいいですよ。で水に濡れても接着力とか変わらないんでもうそのままジャバジャバつけて使っていただいてもいいと。でアマチュア無線でこれどういう時に使うかっていうと
そこだ、
うん、僕はですね、グランドプレーアンテナ作る時にですね、ペットボトルの周りにぐるーっとこうアルミ線を巻いて、まあ、コイルにするんですけども、うん、その下の安定する三脚としてアルミパイプを使うんですよ、
うんうん、
でそこのアルミパイプを刺すところにこの、エポキシを使って差し込む穴を作ると。
うーん
で持って運ぶときにはその、穴を抜いて全部束ねて、うん、コンパクトにして持って歩く、
うん、
というふうなにも使ってますね、まあ、他はねとにかく売ってない面白い形のものを作りたいって言った時にこれを使います。
接着するというよりはそれで何かを物を作るってことですね。
作ることですね。接着もね結構できますよ。リモコンとかで蓋がなんかパカッと壊れちゃったって言った時に、うん、この根元のところをちょっと盛り上げて接着するとかですね。
あ、
とにかくねなんか硬いんです。なんで作ってあるのかあんまりはっきりと書いてないんですけども、
うん、
多分まあそこが企業秘密なんでしょうねこれね。
うーん うん、そうですか。ちなみにお値段はこの
1200円。あ、ものすごく安いんです。これが
安いんですね。
1200円で安いんです
か。1200円で 500g っていうのは実はすごく安くて、
500g つかないよね。
まあ、普通つかないですからねそう、普通のエポキシってもっと高いんですよ。あ、だからね、これおすすめです。
ちなみにこのセメダインの方はいくらぐらい。
これ高いんだよな。ひょっとしたら1000円以上するかもしれないですよ。
これはチューブが2つ入ってるやつ、
ね、そう
箱の中ね、ええ、
またね、ちょっとチューブはチューブもので、もっといいのがあるんで、これは今度また紹介したいと思います。
接着
剤、そう、もう接着剤はね、奥が深いですから本当に痛い目にあってんですよ、うちも。
なるほど、探せば探すほどいいものが。
そうなんです。ということで、まあ、今回はちょっと系統の変わった、
はい、
エポキシ樹脂の話をしてみました。
はい、
それでは曲紹介にいきましょう。
はい、
皆さん NHK 見てますか。
たまに見てます。
2355知ってます。
知ってます、知ってます。
そこで、ね、結構かかる曲です。ソロモンクのディナーお聴きください。どうぞ。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問はqsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。はい、では Twitter の紹介に参りたいと思います。
はい、
JL6PQYA さん、@qsy785 ツイッターで番組のことを知り、先ほど1月19日放送分をポッドキャストで聞かさせていただきました。
あ、聞いてくれたんだ、ありがとうございます。
ありがとうございます。アマチュア無線が盛り上がるような、失礼しました、アマチュア無線が盛り上がるようこれからも放送頑張ってくださいということでいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、もう一件あるんですね。うん、JO1FHM、縦振り電源最高って書いてあります。
最高ですよね。
最高です。
最高、僕も大好き。
個性が出てね、
うん、
いいんですよ。はい、マウンテントッパーで家族旅行でこっそり QRV となって書いてあります。で、アンテナはどうしたんだろうってことなんですけども、
はい、
アンテナは自作のループアンテナ使いました。
そっちの方が大きくてバレちゃうじゃないですか、持ってくと。
ね、ループアンテナって結構直径ね、1メートルぐらいのちっちゃな、これぐらいの。
ちっちゃくないよ。
ちっちゃくないです
かね。直径2メートルあるじゃないですか。直径1メートル。半径で。
ね、カーテンの裏にこうポッとこう隠しちゃって、バーッと閉めてしまえば意外と分かんないもんなんですよ、これが。
何をやってるんですか。
それ持ってったんですね。
これ持ってきましたね。
それ7メガ運用したんですね。
7メガですね。
ループアンテナ、電磁ループってやつですね。
あ、そうです、電磁ループですね。はい、
そうするとね。
うん、そんな感じでした。
そうですか、
うん、
JOYFHM ポータブル2さんはお分かりになりました。マウンテントッパーやるときは電磁ループが一番いいと。
いや、そんなことないですけど
持ち運びにいいと、
持ち運びにはいいですね。
これから小浜さんはバレない無線運用の仕方も語っていただければいいかと。
まあね、頑張るようにしますよ。
さあ、今日はね、久々に3人で番組のね、集まっての番組でございました。奈良君、久しぶりでよかったですね。
そうですね、
よかった、よかった。またこれからこうやって一緒に番組やっていきますね。まあもう2ヶ月ぐらいするとね、タイトルが変わりますからね、中学生じゃなくなるからね。
そうです ね、
そうだわ、
それも考えておきましょうね。ではまた次回お会いしましょう。皆様またよろしくお願いします。奈良くんもよろしくね、またね。
はい、よろしくお願いします。
さようなら。
さようなら。
では曲を聴きながら、では曲を聴きながらお別れです。スターダスト、演奏は谷圭がやってます。ガチョウの谷圭です。
この番組に対するご意見ご要望ツッコミなどは qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp までお寄せください。 Twitter、Facebook なども地味にやっております。 qsy785 で検索をお願いいたします。また当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組が始まる前に寝てしまったという方は、各放送分アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索はシーサー QSY SEESAA QSY SEEDSAAQSY で検索をよろしくお願いいたします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。
Yeah.